町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。さて今日の町田鉄の経済ニュース深掘りは、巨大 IT 企業を野放しにするな、浮き彫りになる独禁法の限界と新法制定の必要性と題してお送りします。
第4次産業革命と経済のデータ化と呼ばれる経済社会の大変革が猛烈な勢いで進んでいる中で、公正取引委員会は昨日、プラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業に関する調査報告書を公表し、 IT 企業による消費者の個人データの不当な利用と合併や買収を通じてのデータ寡占予防のために独占禁止法を積極的に活用する方針などを掲げ、その具体的な指針を年内にも策定する方針を明らかにしました。しかしこの結果、独禁法で対応できることの限界も明らかになってしまい、一旦提供してしまった個人情報の利用停止や消去を可能にするためには個人情報保護法の改正が、また IT 企業と出展者との契約条件の透明化には新たな法律の制定が必要なことも浮かび上がってきました。一方でこうした日本の規制作りのテンポは、より踏み込んで大胆な規制に踏み込もうとしている欧米諸国と比べてかなり遅れを取っている感が強いのも事実です。今週は日本はどこまで消費者や相対的に力弱い出展者を守る覚悟があるのか、最新の状況をその先の課題も交えてお話しておきたいと思っています。
第4次産業革命といいますと、いろいろな面で光と影が隣り合わせになっていて、はい、消費者としても大きなリスクを伴いますので、はい、私たちも決して無関心ではいられない話ですよね、はい、CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですか？ファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。ダイバ証券では人気のダイバファンドラップに加え、付加価値の高いダイバファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なダイバファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップはダイバ証券。詳しくはダイバファンドラップで検索、またはお近くのダイバ証券まで。ダイバファンドラップ、ダイバファンドラッププレミアム、ダイバファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。ダイバ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第108号。
今日の深掘り。
まず今更なんですが、簡単に第4次産業革命で何が起きているのか、そのおさらいからお話しいただけますか？
はい、この番組でも以前に何度かお話したことがあるので手短に言うと、第4次産業革命っていうのは、蒸気機関が発明された第1次産業革命、内燃機関が誕生するとともに電気の時代になった第2次産業革命、コンピューターや通信技術が開発された第3次産業革命に続く経済社会の大変化を示す言葉で、AI やロボットなどが普及して我々の暮らしが大きく変わるとされています。そしてその担い手は GAFA と呼ばれるような、アメリカの巨大 IT 企業など、プラットフォーマーと呼ばれる企業群です。で、石油に代わる重要なリソースは我々の個人データで、これを大量に集めてビッグデータとして集約解析することによって、プラットフォーマーはこれまでもこれからも大きく成長していくと見られています。その一方で、我々消費者の個人情報はこれでもかっていうほど吸収されてしまい、人格や思考、思想、趣味まで丸裸にされかねないので、様々な形の保護も必要になってくるというわけですね。
では次に、公正取引委員会が昨日発表したという報告書の内容についてお願いします。
はい、報告書の正式名称は、デジタルプラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査報告書 というもので A4 用紙99ページに及びます、まあ、概要版なんかもありますので、公正取引委員会のホームページにアップされてますし、興味のあるリスナーの方はぜひ一読してみることをお勧めします。ちなみに調査対象になったのは通販サイトやアプリストアを運営する企業と出店企業合わせて93社です。コートリーとして聞き取り調査を行い、プラットフォーマーの問題行為を初めて整理したという位置づけになってます、うん、よくある表なんですけども、報告書は冒頭で2008年と去年について、株式の時価総額トップ10の企業のリストをそれぞれ示して、2008年には1社もなかったデジタルプラットフォーマーが去年にはアメリカ勢4社、中国勢3社の合計7社に急増したとして、デジタルプラットフォーマーの驚異の成長ぶりを示しています。それから官庁作成のものとして、まあ当然といえば当然なんですけども、それなりに、報告書はフェアな調査を標榜しており、プラットフォーマーが、大きなイノベーションを実現し、経済社会全体に、相応の寄与していることにまず言及しています。で、問題点の指摘はその後に続きます。
どんな問題点が指摘されているんでしょうか。
まずは既存の独禁法の運用強化で規制すべきことを列挙しています。その第一は US 的な地位の乱用といいますが、例えば自社の通販サイトに利用者を集めるために出店者にどこよりも安い価格を常に提示するよう求めること、うん、これは取引先の自由を縛る行為であり、独禁法違反に当たる恐れがあるとしています。で、コートリはこの種の問題で言うと、Amazon Japan を審査したことが実はあります、うん、で、この時は Amazon が自発的に変更する措置を取ったので2017年に審査を終了したんですが、このような行為は価格が固定化してしまい価格競争を阻害する恐れがあるとして、何か規約を変える際などはこれからは十分な周知期間を与えることや出店者と話し合うことなんかを求めました。またアップルなどが運営するアプリ内で課金をするように、不当に強要することも取引の、自由を制限することにつながる恐れがあるとしてます、通販サイトでプラットフォーマー自らが出品し競合する出店者を排除することも独禁法違反にあたると明確にしましたし、うん、あと他のサイトへの出品を制限することも独禁法に照らして不適当としてます、はい、その一方でですね、新たな法律がないとダメだっていう、そういうことをにじませたのが検索結果の表示順位の問題なんですね、ちょっと考えてもらうといいんですけど、はい、そのアマゾンジャパンでも楽天でも そういったところが運営する通販サイトで商品を検索したときに、検索結果で下の方に出ると、まあ我々の目に届きにくいし、売れ行きって伸びづらいですよね。
確かに、
ね、で、それでデジタルプラットフォーマーは そこをどういう基準でやってんだっていうことを開示してない場合が多くて、単にたくさん広告出してる企業の商品が優先して検索結果の上位に出てきたりしてるんじゃないかっていう疑念を持ってるわけですね、で、コートリーはプラットフォーマーが恣意的に表示順を操作することは公正性や透明性の欠如に当たると判断しており、こうした行為は独禁法で十分な利用者保護ができないので、まあ、過小なんですけど取引透明化法のような新しい法律の必要性を、まあ、一応提起した形になってます。で、ただですね、これコートリーが初めて言ったんじゃなくて、実は今年 の5月にですね、自民党の経済成長戦略本部がこの取引透明化法の制定を成長戦略の柱の一つとして提言していて、そのプラットフォーマーから消費者を守るためにもやれということを政府に求めていました。
そうなんですね。ところで消費者の保護といいますと、町田さんが冒頭でお話しされていた私たちの個人情報の保護はどうなるんでしょうか。
一旦提供してしまった個人情報の利用停止とか消去に道を開く法整備のことなんですよね、で、それは独禁法ではなくて個人情報保護法の改正が必要になります。
で、その個人情報保護法の完成まで揃えば消費者として安心していいんでしょうか。
いや、まだ足んないんですよね。独禁法の関係で言うと、IT 大手のデータ河川に密接に結びつく競合の排除が心もとないっていう問題があるんですね、はい、というのは通販サイトで出品業者が商品を売る際、どんな人にどの商品が売れたかなどの販売データを運営側のプラットフォーマーが独り占めしてしまい、独自商品の開発に利用するような行為が起きうるから、これは まあ企業側ですけども、問題になるわけですね。それからその公正取引委員会の今回の報告書は、独占化成の場合にこうした行為が違法になるとはしてるんですけど、その独占化成に当たるんだっていう条件として、プラットフォーマーが一つの市場として成立すればっていう表現してるんですね。これが実は極めてハードルの高い条件で、なんでかっていうと、その他の通販サイトで類似商品を扱ってれば、その一つのマーケットじゃなくて二つのマーケットが成立してるんで、対象になりづらいっていうのは意味なんですよね。つまりそのアマゾンだって強い力持ってるけど、楽天で同じようなものを売ってれば、これは条件満たさない可能性が高いってことになっちゃうんで、要するに尻抜け規制とでも言いますかね。
単にやったふりですよね。
そうなんですよ。で、今日ここまではですね、一応公取の報告書に基づいて淡々と説明してきたんですが、実はその僕はあんまり評価できるとは思っていないんですね。今回の、方針ですね。というのは、その厳しいこと言えばですよ、公正取引委員会って長年吠えない番犬と言われてきたんだけど、今もあんまり変わってなくて、今回その独禁法の厳格な案件を、運用の、打ち出した案件を見てもですね、これ従来だって違法行為に問うことができたはずで、EU が果敢にガファを訴追して巨額規模の罰金支払いなどを命じてきたなんてことを比べると、今頃何言ってるんかっていう感じなんですよね。当局もっとスピード感とか行動力求められてるんで、全然足りないと。それからそうした生ぬるさっていうのは、プラットフォーマーのビジネスモデルそのものをその問題視するレベルに報告書が至ってなくて、具体的なその問題を起こしている社名もほとんど挙げられなかった点からも指摘できますよね。で、具体的な規制強化に動く海外との温度差が目立つと言わざるを得なくて、被害の差は歴然っていう感じなんですね。
なんか厳しいですね。では各国の対応を教えてください。
はい、アメリカでは Google、Apple、Facebook、Amazon、.com といった GAFA の巨大さが競争を阻害しかねないとして、分割論が浮上してます。で、司法省はもちろん50州地域の司法長官も IT 大手への調査を開始してます。ドイツも、Amazon による出品業者の締め出しを問題視して、7月には Amazon が出品停止の30日前に対象業者に通知するなどの改善策を取ることに合意させました。オーストラリアも当局が7月の調査報告書で、 Google や Facebook のネット広告事業の不透明さを名指しで批判して、この2社を監視する専門組織を作るべきだと提言しています。で、話を日本に戻すと、今の調子ではその消費者の立場で見ても、出店者の立場で見ても、プラットフォーマーのやりたい放題に歯止めがかかるとは思えません。公正取引委員会にはよっぽど取り組みを強化してもらわないと、心もとない状況が解消されることはないと思います。
以上、今日の深掘りでした。今日は、巨大 IT 企業を野放しにするな、浮き彫りになる独禁法の限界と新法制定の必要性と題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りください。またこの番組はオンエアから1週間以内なら、ラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、今夜は、自国第一主義は蔓延するのか、トランプ主義の未来を占うと題してお送りします。自由貿易や経済ばかりか、安全保障さえ危うくしかねない自国第一主義の先行きを、日本経済研究センター主席研究員の猿山澄夫さんに、突っ込んで議論してもらう予定です。
猿山さん2回目の登場。
そうなんですね。それでは来週も徹底的に深掘ります。
ではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう。
さようなら。